2、3週間前、私は数人の8歳の子のバプテスマ会に参加しました。子供たちは両親や教師からイエス・キリストの福音を学び始めていました。主に対する信仰の種が育ち始めていたのです。そして今、回復された主の教会の会員になるため、バプテスマの水に入り、主に従いたいと思っていました。儀式を目前にした子どもたちの様子を見たとき、バプテスマの制約の重要な側面であるイエス・キリストの御名を受けるということについて、彼らがどのぐらい理解しているのだろうかと思いました。時の初めから神はご自身の計画におけるイエス・キリストの御名の卓越性を宣言されています。天使は最初の父アダムにこう教えました。あなたが行うすべてのことを御子の御名によって行いなさい。また悔い改めていつまでも御子の御名によって神に呼び求めなさい。モルモン書の預言者ベニヤミン王は民に対して、その御名を通じてでなければどのような名も道も方法も救いをもたらすことはできないと教えました。主は預言者ジョセフ・スミスにこの真理を繰り返されました。見よ、イエス・キリストとは父から与えられている名である。この名の他には人に救いを与えることのできる名は与えられていない。現代においてはダリン・H・オークス館長がこう教えています。イエス・キリストの聖なる御名により信仰を実践し、主の制約に入る人々はイエス・キリストの贖いの犠牲を要求することができるのです。天の御父は御子イエス・キリストの御名が単に数多くある名前のうちの一つではないことを完全に明確にされたいのです。救い主の御名には比類ない極めて重要な力があります。それは救いを可能にする唯一の名です。すべての真剣時代において愛にあふれる御父はこの真理を強調することにより身元に戻る道があることをすべての子どもたちに伝えておられます。しかし、その確かな道が用意されたからといって私たちの帰還が自動的に保証されるわけではありません。神は行動が求められると告げておられます。それゆえ、すべての人は父から与えられているこの名を受けなければならない。キリストの御名によってのみもたらされる救いの力を受けるには、神の前にへり下って打ち砕かれた心と悔いる霊を持って進み出て、進んでイエス・キリストの名を受けなければなれません。そうすれば、私の友である先ほどの8歳の子供たちのように、資格を得てバプテスマによってキリストの教会に受け入れられます。救い主の御名を受けることを真心から望む人は皆、身をもって自分の決意を神に証明するために資格を得てバプテスマの儀式を受けなければなりません。しかし、バプテスマは始まりに過ぎません。受けるという言葉は受け身ではありません。多数の定義があり、動作を表す言葉です。同じようにイエス・キリストの御名を受けるという決意には行動が求められますし、多くの側面があります。例えば、受けるという言葉の一つの意味は、飲み物を飲む時のように体に受け入れるということです。キリストの御名を受けることにより、主の教えや主の特質、そして最終的には主の愛を自身の中深くに受け入れて自分の一部とすることを私たちは決意します。したがって、救い主のさまざまな称号や呼び名が個人的にどのような意味を持つか理解できるよう祈り、熱心に求め、聖文、特にモルモン書の中のキリストの言葉を味わうようにというネルソン大館長からヤングアダルトに与えられた勧めが重要になってくるのです。受けるという言葉の他の意味は、特定の役割にある人を受け入れる、あるいは意見や原則の真実性を取り入れるということです。キリストの御名を受けるとき、私たちは主を救い主として受け入れ、主の教えを生活の指針として絶えず取り入れます。一つ一つの意義深い選択の中に、私たちは心と精力と思いと力を尽くして正しく従順に福音に生けるために主の福音を受けることができます。 受けるという言葉は、主の皆または大義に自分自身を同調させることも意味します。ほとんどの人は仕事で責任を引き受けた経験や大義を活動に大義や活動に応じるといった経験があります。私たちはキリストの皆を受けるとき、誠の弟子という責任を引き受け、主の大義を擁護し、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても主の承認になります。ネルソン大官庁は、すべての若い男性と女性にイスラエルの集合を助けるために青少年の大部隊に加わりを呼びかけました。そして私たちは末日聖徒イエスキリスト教会という救い主ご自身によって明らかにされた、回復された主の教会の名前を使うという予言に満ちた呼びかけに喜んで応じます。救い主の皆を受ける過程で、私たちはキリストの大義と教会は一つであり同じであることを理解しなければなりません。切り離すことはできないのです。同様に、救い主の弟子であることと主の教会の活発会員であることもまた切り離せないものです。もし一方への決意が弱まるならば、昼の後に夜が来るように確かに他方への決意も衰えていくことでしょう。中にはイエス・キリストの皆とその大義をひどく偏屈で窮屈で縛られるものとみなし、しぶしぶ受ける人もいます。実際にはキリストの皆を受けることは、私たちを自由と広がりを与えてくれます。救い主への信仰を通して神の計画を受けた時の願望を蘇らせます。この生きた願望が心の中にあると、神からの賜物や才能の真の目的を見出せ、力を授ける主の愛を経験でき、他人の幸福を思う気持ちを高めることができます。救い主の皆を受けるとき、私たちはまさにあらゆる良いものを手に入れ、主のようになるのです。忘れてはならない大切なことは、救い主の皆を受けるということは制約的決意であり、バプテスマで交わす制約で始まるということです。ネルソン大官庁はこう教えました。主と制約を交わして救い主に従う決意をし、それらの制約を守るとき、備えられたあらゆる霊的な祝福と特権を享受する門戸が開かれるのです。バプテスマによって救い主の皆を受けるときの素晴らしい特権の一つは、制約の道の次の儀式、確認に預かれるようになることです。友である8歳の女の子に、キリストの皆を受けるとはどういうことか尋ねると、彼女はシンプルに、聖霊を受けるということと答えました。彼女の言う通りです。聖霊の賜物はバプテスマの儀式を受けた後、確認によって受けられます。この賜物は聖霊を常に伴侶することができる権利であり機会です。聖霊の静かな細い声に聞き従うならば、聖霊は私たちがバプテスマによって入った制約の道のりを歩み続けるよう助け、誘惑を受けた時に警告し、悔い改め調整するよう必要に応じて励ましてくださいます。バプテスマの後の焦点は、制約の道を進み続けられるよう聖霊を常に伴侶とすることです。聖霊を伴侶とするには、生活を清く保ち罪のない状態でいなければなりません。このために主は聖餐というもう一つの儀式を通して、バプテスマの清めの効力を絶えず更新する方法を備えられたのです。手を伸ばして主の体と血の記念であるパンと水を手に取り、それを自分の心と霊に取り入れることによって、私たちは毎週進んで御子の皆を受けることを証明することができます。それに対して主は清めの奇跡により、私たちを改めて聖霊の影響を絶えず受けるにふさわしくしてくださいます。これはイエス・キリストの皆にのみ見出される無限の憐れみの証拠ではないでしょうか。主の皆を私たちが受けるように、主は私たちの罪と悲しみをご自身に受けられ、私たちを愛の御腕に抱くためにその御手をなおも伸ばし続けておられるのです。イエス・キリストの皆を受けることは、バプテスマの日の一度限りの出来事ではなく、現在も継続している決意であり、 聖さんは毎週それを思い起こさせてくれます。私たちは続けて、そして繰り返し喜びを持って歌います。我らが罪の許しのため身体と血を捧げましぬ。イエス・キリストの御名を受けることでもたらされる力強い霊的な祝福を理解すれば、神の子供たちが常に喜びを感じ、神の制約に入りたいと常に願うとしても、さほど不思議なことではありません。神が定められた制約の道に従い、イエス・キリストの御名を受けるために決意して努力するとき、この名をいつも心にしっかりと記しておく力が私たちに与えられるでしょう。神と隣人を愛し使いたいと願うようになります。戒めを守り、さらに多くの制約を主と交わすことによって、より主に近づくことを切望します。正しい望みに従って行動するには、自分は弱く力がないと感じるとき、私たちは主の御名を通してのみもたらされる力を嘆願し、主から助けを得るでしょう。忠実に耐え忍ぶとき、いつの日か主にまみえ、主と共にいて、自分が主に似たものとなったことに気づき、御父の身元に帰る資格を得ることでしょう。救い主の次の約束は確かだからです。イエス・キリストの名を信じ、イエス・キリストの名によって御父を礼拝し、またイエス・キリストの名を信じて最後まで耐え忍ぶ人々は、神の王国に救われるであろう。イエス・キリストの御名を受け入れることからいただけるこの比類ない祝福を皆さんと共に喜び、そしてその御名により明かします。アーメン。